時刻は5時41分4秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。はい、どうも、はい、そんなにおかしいか ねいや、だいぶ夕暮れが近づいてきたコーノスシティでございます、うん、夕焼けが綺麗な時間になってまいりましたね、うんうんうん、いいですね、うん、4月も第2週
はい、
うんうん、やっと今週ね、まあ、今週はずっとブログ書いたりフライヤー作ったりとか、
はい、
デスクワークな1週間でした。
内職的な感じで、
ああもう大変だ、もうながらさ、だいたい土曜日ラジオ音源をこう編集したりとか、
うんうんうんうん、
土日でやるでしょ、
はい、
でも日曜月曜ではもう掲示板を更新します、
はい
ね、
うん、
そしてこの火水木あたりでブログやったりラジオの準備したり、
はい、
曲集めとかネタ集めするでしょ、うんうんうん、それも金曜日だから、
うん、あれじゃないですか、ね、確かさ AI とか導入した方がいいんじゃない。
本当だよね
AI か RPA かみたいな感じの。
本当ですよ、
ロボです、
ロボが必要な。もうここ2、30年ずっとロボが必要だけど、
なんかできそうですけどね。でもなんか感覚がありますからね。
そうなんだよね、うん、ある程度のところまでやっといてくれって感じかな、
は
い、
うん、そうっすね、
下ごしらえだけしといてくれっていう、はい、あとは仕上げはこっちやる、
ディレクションはこっちやる、
そうそう、そういうような、まあ AI、
はい、IA
よくわかんないんだけどさ、はいはい、いてくれれば便利なんだけど、うん、大体人力でやってっからね、何でもね、
うん、そうですよね、
うん、
アーティストはね大体執行がありますからね。
そうなんですよ ね、
うん、
いよいよ札幌と、うん、
はい、
夏のライブがね、
はい、
決まり始めてきたんで、
うんうんうん、
そのあたりのフライヤーをデザインしないといけないのは今日明日か明後日ぐらいでやんなきゃいけない、
はい、
ねえ、
やばいですね、
やばいですよ締め切り間近ですよ、はい、やばいですよ、
うん、
まあでも3連発のライブがひとまず一段落ついたからね。
うん、確かにね、
まあ、ブログにも書いたんだけど、
うん、
うん、まずは練馬、
練馬
3月18日もう1ヶ月経つの、うん、そろそろ。
そうなんです ね結構経ちますね。
そう、
あれから
練馬の B ボーンで久しぶりに歌わせていただきまして、
はい、
うんうん、浦部君が、うん、私のことを紹介してくれるというレアな光景が、
はい、そうですね、あれみたいな、
EM クラブ以来ですよ、
ね、何十年か前みたいな、
何十年か前ですよね、はい、あの光景はで、まあその後は、
うん、
豊田か、
うん、そうですよ ね、
はい、豊田のバンボラで初ライブ、20日
ね、
うんうんうん、20日の日にやりまして、うん、これまた独特な大騒ぎになりました。
そうでしたね、なかなかあのライブは見たことない、初めて見た
ような、ああいう感じのライブはない、
ないですね、
うんうん、もうほとんどお客席はマダムたちだったね。
マダムたちでした、
ね、9割マダムでしょ、
うん、
ねえ、
うん、
そんな感じだったよね、
うん、熱気が
ね、何の工事何見ろの状態になって
まあそうですね、
うん、うんうん、たまわしたもん、私は
やだとかなんか言ってました、ね、
やだもんみたいな、なんか怒号が飛び交ってんのか何が飛び交ってんのかよくわかんないんだけど、
はい、
すごかったですよね、
うん、
休憩時間もうるさかったもん、
ね、うん、
ギャハハギャハハ言ってるから、
うん、いや楽しいライブでした、
楽しかったですよ、うん、そしてこの間4月1日が、
はい、
ねえ、
うん、
上福岡、
はい、
音喫茶一条で、うん、いやすごかったですよ、ルリルルの初ライブが、
そうですね、
ね、
もういろいろ皆さん感慨深かったんで、
感慨深かっただろうね、
まあ、僕ももちろんそうですけど、
森友くん、まりちゃんやりっちゃんはうちの娘を赤ん坊の頃から抱っこしてあやしてくれてましたから、
うん、
0歳の時にもう生まれてすぐの頃に会ってる、
生まれてすぐに行きましたね、
そうだよね、
うん、
山口県、
うん、山口に行きました、ね、
嫁さんの実家がね、
はいはい、
山口県、
ちょうど僕が
ちょうどそうだ愛媛にいる頃だから ね、
うんうんうん、
すぐ来てくれたもんね、でもね、
割ともう思い立ってすぐ行きました ね、
うん、いやもう懐かしい、もうあれ13年前、
えそんな前なんだっていう感じですけど
それがもうライブやっちゃうんだもんな、
そうなんですよね楽器覚えてね、
ライブやっちゃってんだよ、 MC が長いし、
MC もいや素晴らしいな、もう親の遺伝子を引き継いでるなこれはと思いながら
ねえ、
うん、やっぱりこう見せて来 たっていうのもあるんじゃないですか。
ずっとライブ見せてきてるからね。
そうそう、だからもう買って知ったるじゃないけど、この間合いとかは
別に、はいはいはい、
まあそんな完璧できないですけど、うん、やっぱ最初だから、うんうん、自分なりの戸惑いはあるとは思うんですけど、はいはいはい、なんとなく間が分かってたりとか、
分かってるだろうね、
強弱が分かってるんですけど、はいはいはい、ここで
押して引いては分かってるだろうね。そうそうそう、多分ね。
いや、それはねすげえ感じましたね。
あ、そう、う
ん、こんなの普通にできないよねって思いながら、
なる
ほど、ね、こう見てたんですけど、まあ、それとは違うまた僕もいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
見てる、うん、その田代さんの姿見てるからこそっていう分析もあるし、
あ、なるほど、ね、
ただ子供の時から見てきた子が初めてこうライブを親目線的な、
なるほどなるほど
ところもあるわけですよ、
うん、なるほどね、うん、
だって僕の子でもね全然年齢的にもおかしくないし、
まあそうだね、そう、
だからやっぱ親目線なんですよね、僕
親目線になるよね、
そうそうそう、うん、ああこんなになったかみたいな。ピアノの発表会でも結構、
ね、ああピアノの発表会もね、森友君しょっちゅう来てくれるからさ、うん、見にさ、
うん、それはこう
やっぱ発表会と根本的に違うよね。
いや、違いますね、うん、全く違います ね、
ね、その辺、まあ、ライブはやっぱりさ独特な世界だからね、
う
ん、
そう
ですね。
あ、本人はどうでした、どう感想を言ってました、その、
うん、なんだろうね、なんか最高だったぜとは言ってない。
最高だった、
うん、そういう感じではない、ね、うん、まあやっぱり自分のプレーのことの方どちらかというと重きを置いてるね、うんうん、
あ、なるほど、
あそことちっちゃったとか、
あ、はいはいはい、
うん、自分の演奏に対してのストイックさはあるんだよね。
でも僕とかでもそうかもね、
うん、まあ、そういうもんだと思うんだよね。
初ステージそうかもしれないですね、うん、意外と
で緊張したのかどうなのか聞いたら、うんうんうん、最初のトークだけがちょっと緊張したって言ってた。
あ、
うん、
出だし、
トークの出だしだけが緊張したって言ってたね。 あとはもう
走り出しちゃった
らね、1枚みたいな。
いやー、うん、将来がね楽しみです。
どうなっていくんだろうね。だからライブこれからやりたいのかやりたくないのかまだ聞いてないけど、
うん、まあそれは本人のね、
うん、まあね、そうだよね、流れに任せりゃ、うん、そのうちまたやるかもしれないし、
ね、そうですね、その時はまたね、うん、楽しみに、みんなさ、
そうだよね、
今日この間見れなかった方とか、
そうそうそうそう、ね、この間見られなかった方とかね、うん、いるからさ、
うんうんうん、
だからやっぱりまあ、もう一度ぐらいはやりたいなとは思ってはいるけどね、
うんうんうん、
ただその無理して、
まあそうですね、
ね、興行打つこともないし、うんうんうん、サーカス団じゃねえんだからさ、
サーカス団、まあ確かに、うん、家族でやってるみたいな、
そうそうそうそう。そう、このペースはな、うん、なんかこうもう少し緩くいきたいとこだなっていう、
ね、うん、まあそうですね、はい、
うん、私ですよ、問題は私がちゃんとしないといけないわけです、
はい、ちゃんとしないと
私ですよ、問題はとにかく
ちゃんとしてるじゃないですか、
ね、
うん、
このあとね、はい、CM を挟んでライブインフォメーション入りますけど、
う
ん、
はい、
あれですよ、フラワーラジオ開局20周年イベントに関する
そうです ね、
ね、
はい、
インフォメーションをお送りしますので、うん、ぜひお聞き逃しなく、そして足を運んでいただきたいと思っております、はい、うん、その前に今日のファックステーマは、
はい、
うかんむりの漢字ナンバーワン、
はい、
なんだそれは本当に。うかんむ、うかんむの漢字、うかんむりの漢字ナンバーワンということで、はい、
うん、
皆さんがナンバーワンに選びたいと思ううかんむりの漢字ありますでしょうか。
はい、
ね、いろんなのがありますからね、
うんうん、
森友君の森も実はうかんむり、
ね、守る
学園の方じゃないんでね、
守る方ですからね、う
ん、改ざんの方じゃないんで、
改ざ
ん
はしないです、
守るフレンド、セーブフレンドと書いて森友ですから、
はいはい、
まあ、その守るという字もうかんむりです、うん、
はい、
いろんなうかんむりがありますので、
はい、
ぜひ皆さんなりにナンバーワン決めていただいて、
うん、
まあ、投票というか投稿をいただきたいというわけですね、はい、うん、ファックス番号を森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
ね、よろしくお願いしますね。
いやいやいや、めっちゃ受けますね。
めちゃ受けしてる。そしてメールの方でも受け付けてますよ。うん、info@fm767.com info@fm767.com、うん、こちらの方でも受け付けてますので、じゃんじゃんよろしくお願いいたします。では CM を挟んでですね、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。はい、 さあそれではですね、はい、僭越ながら恐縮ながら私無伴奏独唱歌い人語るのライブインフォメーション、はい、ね、させていただこうと思いますけれども、はい、まずは先ほど申し上げましたフラワーラジオ開局20周年記念イベント行われます、うん、はい、4月24日ですね、はい、4月24日の火曜日、うん、私が登場するのはその24日火曜日の午後3時の回と午後6時の回、はい、2回登場します、うん、
はい、
それぞれメニューを変えてお届けしようと思ってましてですね、はい、ひなの里、
うん、
ね、コーノス観光館避難産業観光館ひなの里で、はい、ライブを行う他の、フラワーラジオのパーソナリティの方々も続々登場するんですが、うんうん、その中にまみれてですね、私歌い人語るが2回ステージをさせていただく予定です、
はい、
なんと、うん、あのトロンボーンの、はい、のすけくんこと、うん、しんのすけが、
しんのすけ、
うん、登場いたします、
はい、
そしてあの、
はい、
なんて言ったらいいんでしょうね、
あの
最近相撲よりか俺柔道キャラにしようかなって思って、柔道キャラにしようかななんて、はあはあ、黒帯ギャルみたいな
黒帯ギャル
千葉綾乃がですね、はい、登場いたしまして、うんうんうん、まあ、この、3人入り乱れて揃い踏みでですねライブを行おうと思ってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
そしてフライフラワーズですね、うん、フライフラワーズが再集結するという、
はい、
のすけくんはツアーで来られないんですけれども、うんうん、代わりに千葉さんが入ります、
はい、
だから重量は一緒だという合言葉でお届けしてますが、はい、うん、まあ、私がボーカル、そして上石川真理ちゃんもボーカルで登場します、はい、森律子千葉彩乃、そしてギタリストは何といっても森友啓二、
はい、僕やります。
でパーカッションでハルケンマザーが、
うん、出ます ね、
はい、参戦しますので、はい、謎の事務員
改め
ハルケンマザーということでね、はい、うん、ぜひこちらが27日の午後1時、
はい、
27日金曜日の午後1時で1時間ぐらい、うん、ステージありますが、エルミコーノスです、うん、エルミコーノスの、ショッピングモールセントラルコート、うん、1階のね吹き抜けのステージで、
はい、
我々、パフォーマンスいたしますので、
うんうん、
ぜひこちらもですね会いに来てください。
お願いします。
もう我々がどんな顔してどんな風なことをやってんのかっていうのをね、うんうんうん、生で見るチャンスでございますので、
そうですね、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、この2本がね、うん、あのフラワーラジオ、20周年記念イベント私の、まあ、出番なわけですけども、
はい、
他にもねルナ健三さんですとか、うん、熊谷ひろみさんですとか、うん、佐久間秀樹くん、峰ゆりかさん、うんうん、そして、浜田伊織さんや谷助くんなども、はい、続々登場する、帯イベントとなっておりますので、うん、ぜひぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。そして、うん、なんといっても6月です。
はい、
5月はだからライブの予定が今のところ入ってないですね。
あ、そうですね、はい、
うん、5月はね、うん、あれですね、私このスタジオで、うん、あの生歌ライブ年に1回やるじゃないですか、
はいはい、
あれ曲目リスナーの皆さんに決めていただいてるでしょ、
はいはいはい、
でも5月にももう一回やろうと思っていて、
はいはいはい、
リスナーの皆さんに決めていただくのは秋、
うんうんうんうん、
この初夏にですね、うん、一回自分の選曲でやってみようかなと思って。
お、なるほど。
でしかも今までこのライブとかでもやったことのない曲、
うん、
カバー曲とかを自分なりに選曲して、うん、これは一瞬死ぬまでに一回は歌っておきたいと思ってるやつをリハーサル重ねてですね、
はい、
5月にこのスタジオでお届けしようと思ってます、うん、
いいです ね、
はい、ね、まあ、自分でもちょっとトライをしてみたかったんでね、
はい、うん、
そんな風なこんな風な、へましてですね6月、
うんうん、
6月はなんといっても6月17日の日曜日、はい、
うん、
6年連続となります、
はい、
札幌公演。
おお、もう6年目ですね。
そうなんです
ね、 そうなんですね。
場所はムジカホールカフェ、今年もお世話になろうというわけでございます、ね、うん、
はい、
6年連続の札幌公演で歌い人語る、うん、まあ、ライブを行いますが、
うん、
今年は、
うん、
まあ、この番組の常連投稿者、
はい、
そしてゲストにも出てくださったことのある、
うん、
カラーシュガー、
はい、
サッチンとスナフキンゾーさんの、
うんうんうん、
カラーシュガーのお二人を同行するというですね、ゲストです。
いいですね。
スペシャルゲストにカラーシュガーをお招きしてですね、はい、札幌でライブをやろうというわけでございましてですね、うん、まあ、この番組あの札幌北海道でね聞いてらっしゃる方も、
はい、
たくさんいらっしゃいますので、
うんうんうん、
さすがはインターネットの時代ですよね、
はい、
ありがたい限りでございますが、うん、ぜひぜひ皆さんね、まあ近場で申し訳ないんですけど、
ね、東京からもね、
東京からもスイッチだよ、1時間半ぐらいですか、
飛行機ヒュッて行けばいい、
ね、まあ、いろいろなんだかんだ2時間
まあそうです ね、
はい、ね、いつもの俺の通勤時間と変わんないだよ
そうですね、確かに、
ぜひぜひ札幌公演の方もおいでいただければと思います、はい、詳細は歌い人語るのホームページをご参照ください、うん、はい、ではですね、 CM の後はいよいよ今日の T9 でございますね、はい、T9 は学園ものの男のアニメ、うん、
はい、
お届けしてますが、今日はどんな作品が登場するのでしょうか、お楽しみに、うん、さあ時刻は6時をとっくに回りましてですね、はい、いよいよ T9 がやってくると、
はい、
夜の帳とともに、
帳とともに、
いやらしいね、
いやらしい、
いやらしい感じだねと、ね、いうわけで、じゃあ、はい、今日も張り切って、
はい、
T9、うん、突入していこうじゃありませんか、
はい、
お願いします、
はい、いや
張り切って途中で試合とじゃ
ない、張り切ります。
はい。なんかもうなんか、もうなんか半分酔っ払ってるみたいな。
もう泊まりとともにね。
泊まりとともにね。
はい。
いやらしい。
いやらしい。はい、この時間は曜日ズコーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで。皆様に情報をお届けしております、はい、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向け番組で使われた音楽をしつこく検証する、
しつこく
いきますよ、
うん、
タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
イエーイ、すごいじゃないですか。ねえ、
閉じて。
いやいや、やってまいりました。
はい、
T9 でございます、うんうん。今日もですね、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽、
はい、
しつこく検証してみよう。
しつこくね。
そして多角的に。
多角的にっていうところが重要ですね。
そう、いろいろな角度から、うん、まあ検証してみようではないかということで。はい、
うん、
まあ毎月毎月カテゴリー別にね、
うん、
アニメ、昔懐かしいアニメの曲を、はいはい、ね、まあ掘り下げていってますけれども、うん、3月は冒険もののアニメを重点的にやってまいりました。4月はですね、
はい、
先週から、
うん、
ね、学園ものです。
学園もの
の、うん、まあ、新学期始まるじゃないですか、
はい、
だからね、始まったわけじゃないですか。だから、うんうん、学園もののね、
うん、
まあアニメというかドラマも含むかな、どうかちょっとまだ予定わかんないんだけども、うん、今月はちょっと第4週目が全員集合ウィークになってしまうんでね、
はいはいはい、
だからその週はちょっと T9 をお休みさせていただくんで、うん、はい、先週と今週と来週のこの3回、
うん、
学園もの、
はい、
しかも男主人公ものでいこうと。ね。硬派ですよ。
硬派。
だからもう今や、はい、もうね、天然記念物になってしまったかのような番長とか、
ああ、
ガキ大将とか、そういったような、
そう言われればもう、
世界です。
聞かないですね。
ね。
はい。
先週は国松様のお通り大ね、うん、はい、ハリスの風、お届けしましたけれども、ね、はいはい、
うん、
ああいう世界がもう今ないね。
確かにないですよね。
下駄で学校行く人いる？
下駄で学校行く人はちょっといないですね。
いないよね。学ランで下駄でね。
下駄で歩いてる人はいるかもしれないですけど、うん、学校行く人はいないな、さすがに。
そうですよね、
うん。
そもそもあんまり学ランを見なくなってきたような気がする。
学ランと
あ
の学生帽。
学生帽ね。
はい。
はいはいはいはい、
あんま見ないですよね。
見ないですね、うんうん、まあ、ズタズタの学生帽見ないですね、いわきのようなあ、
うんうん、
ああいったのはもう完全に昭和の ね、1970年代で止まってしまったから
ね。まあそうですよね。
80年代はもうなかった
よね。ないですね。もうかろうじて僕らは
学生帽でテクノカットとかいなかったもんな。
テクノカット
マッチしないもんだってマッチカルチャーが
確かにテクノカット
ねえ、はいうんはい、ニューロマンティックな学ランとかなかったもん
ね。ニューロマンティックな学ランってどんな感じですかね。キラキラしてる感じ、
うん、なんかねやっぱり文化がマッチしなくなってきた、ま
あ
ま
あ、そっかテクノロジーの発展もあるんじゃないですか、
ね、あるね
その辺って、
うん、ああそうそう
そういうもう時代が変わっちゃいましたもんね、うん、その辺は、
うん、ああいう何ですか学生カバン、
うんうんうん、
白い
白いやつね。
あれ、
はいはい。
あれもなんか見なくなりましたね。
僕中学生の時あれ。
俺も中学生の時あれだったけど、うん、あれは金八先生以降見てないよ。
確かに。そうかもしれない。うん
今はどうなってんですか。
今ってもうあれじゃないですか、
今普通にリュックとかだよね。なんかみんな
バックパックとか、
うんうん、
おしゃれなやつですね。
ですよね。
アウトドア系の。
ですよね。うん、
ね、ノースフェイスとかみんな、ね、
なんかそうですよ、うんね、なんかリュックとかだもんな電車の中で見るの、ああいう白い学生カバンは、
う
ん、むしろすげえ貴重だ、
うん、あれみたいな感じですよねいたら、う
んうんね、どちらかというと、うん、普通のサラリーマンがあれを使い始めたらちょっとセンセーショナル
あそれはいいかもしれないですね
みんな注目の的のような気がするんですけど、うん、さあということで今日はそんな時代のアニメ、はいはい、先週に引き続き、うん今週もそんな感じ、
はい、
1970年、
お70年ですか、
うんうん、まあだから先週言った時間軸で言うと、うん、ビートルズが解散したあたり
あと、うんうん、
アビーロードのその
あ
70年4月から同じ年の9月29日に終わってます、
うん
うん、これトワキンではね、うん、つい先に紹介したばっかり T7 の最後の方。
はいはいはい、はい。
2016年の5月に紹介した。
最近ですね、超。
超最近でしょ、
はい、
実は超最近やってるんで、うん、記憶に新しいと思うよ、トワキンリスナーの
方。はいはいはい、はい。
2016年の5月20日の放送だったんで、うん、のすけくんの時だったんですけれども、うんうんうんうん、タイトルが、爆発五郎。
爆発五郎。
これも今の、
爆発ってね
。今のアニメでは、ありえないタイトルですね、う
ん、
これね。
これなんかいろいろ問題になりますよね、多分今。
ね。爆発五郎ですから。
五郎さんね。
ねえ、うん。すごいですよ。
うんうんうん、
ボムファイブって言ってた、俺確か。俺なんかトワキンの時にそんなこと言ってた
ような気がします。しますね。ボムファイブって言ってたな。
爆発ごろ、ね。
はい。
うんうん、だおさらい、
うん。
月刊漫画雑誌、僕らに、1967年の1月から12月号まで連載されていた辻直樹の漫画作品、
うん、
その時のタイトルは爆発大将でした。
ああそうなんですね。
爆発大将がアニメ化されて爆発五郎になりました、
うんうん、
青空学園を舞台にした涙あり笑いありの痛快学園ストーリー、
うん、
青空学園に転校してきた中学生の大石五郎、
うん、
ビッグストーン5
ビッグストーン5
同じこと言ってるような気がするな新聞部に入部します
お
そして学校生活の中でさまざまな運動部で活躍します
なんで新聞部
新聞部なんだけども運動部で活躍するという
なんで新聞部に入部
したんですかね、でも先週のその国松様もさまざまな部活で優勝に招いて、
う
ん、これそのパターンですね
そうですね、
うん、ですので、うんまあ、そういった学園ものだと、
うんうんうん、
青空学園の2年 A 組に転校してきた大石五郎君、
はいはい、
新聞部に入部する一方さまざまな運動部で活躍すると、
うん、
明朗快活で正義感が強く、うん、思いやりがある反面、
うん、
短期で喧嘩っ早く、
うん、
怒りが頂点に達すると爆発だと叫んでは大きな力を出すとも
うそうすよね、
岡本太郎の息子なのではないか疑惑
なるほどだってこれ A でもあれ見たら車にケリーで
車にケリーでさフロントガラス突き破ってるのがレコードのジャケットなんだよねどんなレコードだったんだよこれ
危ない危ない
爆発ゴロって書いてあってさ、
はい、
車のフロントガラスを足で蹴破ってるレコードジャケット。
そうね、
インパクトありすぎんだけど。誰もやらなかったよ、こんなレコードジャケット。
そうね、
音楽界の中で。すごいですよね。うん、じゃあ、主題歌覚えてんじゃない
覚えてる、
ね。俺はもうめっちゃ覚えてたよ。
うん。
うん。 爆発五郎の主題歌オープニングテーマ、はい、
また
聞きます。作詞が橋本淳、
はい、
作曲が和田昌司、
うん、
和田昌司だね、うんうん、で歌がワンダース、
ワンダース、
ザ・ワンダース、
はい、
ね、このオープニングテーマ、
うん、
ちょっと聞いていただきたいと思います、うんうん、
1, 2, 3, 4, stop と言ったら涙が止まる。喧嘩をしたってくよくよするな。笑ってしまえば忘れるものさ、
yeah! そんなこと、そんなこと
爆発ゴロは生かしているんだよ。 1, 2, 3, 4, stop と言ったら涙を拭いて緑の延べを歩いてみよう。好きだと叫べば最高なんだ、
yeah!
そんなこと爆発ゴロは生かしているんだよ。ているんだよ。爆発ゴロは生かしているんだよ。
爆発ゴロ。
いやーすごい。最後のコードがすごい印象深い。いやこれね、
はい、
まずこれなんつったらいいんだろうね、このこれ最初はこれ GS なんだよな。
ああまあ確かに。
学園フォーク、
はいはい、
そのーハーモニーとメロディー、
はいはいはい、
これちょっとグループサウンドが、ね、匂いがするじゃない
ですか、うん、
でもここは学園フォークだよね。だこう60年代後期から70年代の学生運動の中で歌われてたフォークの匂いがする、この辺が。あーとか、あーとかあたりがね、すごいこうそのカレッジフォークなんですよ、ね、でもなんか言ってることは爆発ゴロなで、ここのコーラスだ、このコード珍しくないかな。あとこのね
ストップ
このオルガンだよな、オルガンがすごい絶妙 で、
ね、
これさあのドアーズのハートに火をつけてのオルガンじゃないかなって思うよ。ちょっと聞いてみてこれ、
はい、ああそう
ね、
そうこれ
これだよね、うん、いやだこれがこのオルガンが多分爆発ゴロのオルガンのところにこう来てるんじゃないかな。あとこのギターソロがこれがねちょっと湘南サウンドなん
だ。あ、うん、
でここだけここ木田太郎なんだよな。なんかこの演歌とカレッジフォークと湘南サウンドがごちゃ混ぜになってるっていう魅力が
突然拳が入ってるっていう、ね、
そう
いやーこれは面白い、いいね。
そう、これは作曲家のその和田昌司さんと歌ってるザ・ワンダースに鍵がある、うんうんうん、でこれは確かその2016年の時にも紹介したと思うんだけど、うん、ワンダースっていうのは、1967年に、結成されたコーラスグループのグループサウンズグループなんですよ、もともと。で、素晴らしい人たちっていう意味、うん、ワンダース、うん、ね、はい、ワンダフルのワンダ、はい、で彼らのコーラスを指導していたのが和田さんなんです、うん、作曲家の。
あ、そうなんですね。
ね、うん、後ろで叫んでるけど。これが、その、ワンダース、和田さんだからワンダース。
ワンダースなのか。
うん。これ歌唱指導をしてたんだよ、和田さん
が。はいはいはい、はい。
で、定畜レコード、専属歌手っていう。だから、定畜レコード以外のレコードを吹き込んじゃいけなかった関係で、アニソンとかを歌うときは、主に、うんうん、ジ・エコーズという名前でやってた。
あ、
でもこの爆発ゴロはワンダースでいけたんだよ、ね、
名前変えれば別によかった、ね、
名前変えてよかった時代。ジ・エコーズ、
はいはい、
でジ・エコーズ、これその2016年にトワキンで紹介した時にも紹介した話なんだけど、はいはいはい、これ一回おさらいとしてやってる、はいはいはい、ジ・エコーズで吹き込んだ、はいはい、曲の中でめちゃめちゃ有名な曲があるんですよ、うんうん、それをちょっと聞いていただきたい、はいはい、3人目が、うん、一人、二人、三人って出てくる。三人目が尾崎清彦。で、これ G エコーズのメンバーだ。ザ・ワンダーズのメンバーだ。これ爆発頃歌ってたのは尾崎清彦さんが入ってるんだけど。で、その、じゃあ G エコーズ名義で歌った、めちゃめちゃ有名な曲。はい、これが、ああ、来たよね。オープニングから来た。燃えてくるなぁ。来たよ。
来ましたね。
来ましたね。3人目で、3人目が尾崎。これがジ・エコーズ名義で一番有名なこのナンバー。すごいですよね。これと爆発ゴロを歌ってる人たちはグループ名は違うけど実は一緒だと、
一緒なんだね、はいはい、
ザ・ワンダースなんだという話ですよね。だからすごいよね、グループ名変えればレコード会社
専属じゃなくたって
、うん、専属の意味がないんじゃないかっていう。
あれみたいな。
専属とは名ばかりだ。
なかなかそれで許されるんだ。
そうそう、だから対バンもできる
よ。まあそうですよね、う
ん、レコード会社の枠を超えてザ・ワンダース&ジ・エコーズでこう対バンを組んでイベントをやるってこともできるけど出てくる人は一緒。でこのね和田昌司さんですけれども、うんうん、今日はここからが今までの T7 でやってなかった。和田昌司さんは、2014年の4月19日に亡くなってるから、うん、もうだから、命日が近いね。来週がね、ちょうど命日という感じですけども、ね、この方は有名なコーラスグループに所属していました。ザ・ワンダースじゃないよ。うん、
その前ってこと、その前の世代ぐらい、
ね、ザ・ワンダースの指導してた人だからね。もともとこの和田さんも、うん、有名なコーラスグループに所属していた
人、はい、
それが、うん、あのデューク・エイセス、
おーそうなん、ね、
デューク・エイセスの最初のリーダー、
はい、そうなん、
ね、6年間、
はいはいはい、
でその後作曲家に転向して、うん、で800曲ぐらい CM ソング作ってるんですよ。でその後ボイストレーナーとして指導者になる、
うんうんうん、
で、指導した門下生は、うん、ジャッキー吉川とブルーコメッツとか、
はいはい、
ダウンタウンブギウギバンド、
はいはいはい、
それから尾崎清彦、さっき出てきたね、うんうん、ザ・ワンダース、うん、それ少年隊の歌唱指導もしてた、で数知れずこのもう日本のポピュラーソング界に大きな足跡を残したと言われている、
うん、
デューク・エイセスは知ってるかい？
知ってますね。
デューク・エイセスの曲もちょっと今日は聴いてみようと思う、
う
ん、はいはい。デューク・エイセスで有名な曲って言ったらな、何が？わかんないよね。デューク・エイセスとダーク・ダックスとか、あの辺の有名な曲ってごちゃ混ぜになってる。
ごちゃってなってますよね、確かに。
その中でも、デューク・エイセスの中でも有名なのがもうこの曲です。うん、
の背中に冷てえな冷てえな、ここは上州草津の湯
ね、うんうん、まあこれがそのデュークエイセスの中では有名な、はいはい、で実はこれってあの A 六輔さんなんだよ作詞。
ああそうなんですね、うん、
で作曲が泉拓で、はい、66年にリリースされてるんだけど、はい、まあドリフの方で有名でしょ。
まあまあそうですね。
でも、はい、ドリフの前のこの草津とか群馬県の歌としてこれ売り出してるんだよね、うんうん、でこちらがオリジナルなんですね、はい、でこれがまあ一番デュークエイセスのナンバーの中でも有名だということでね、うんうんうん、だからこう和田昌司さんが、うん、ザ・ワンダースに歌唱指導をしながら、もともとこういう、ね、有名なグループデュークエイセスの、はい、まあ、リーダーとして、うん、まあ、ザ・ワンダースの歌唱指導をしていって、ね、そこからさまざまなスターが、まあ、出てきたわけなんだけども、うん、その後いろいろと調べてたら、うん、はい、和田昌司さんという指導者と、はい、ジ・エコーズ要するにワンダースが共演した曲がある。
ほう、その後に
ザ、あ違う、え、和田昌司とエコーズっていうグループでしかも特撮番組のエンディングをやってる、
は
い、これをが発見して、はい、でこのさ、いい湯だな、もうよく聞いてほしいんだけど、最初の爆発五郎の時もそう、ワン・ツー・スリー・フォーとか、はい、あとこれもそうだけど、
あの子
これはソロか、あのね、コーラスワーク、
ここは上州
のこの辺はもう同じユニゾンでやってるからか、
うん、いや構成
なん
かに構成だな、
やっぱりコーラスのハーモニーの妙が、うん、やっぱり特徴的な日本のこういうコーラスグループっていうのは、はいはい、でその中でその和田昌司&和田昌司とエコーズが、うん、タッグを組んだ、はい、夢の指定グル、指定がこう、はいはい、ね、はい、組んだ、ライオン丸の曲がある。風雲ライオン丸のエンディングに、行くぞライオン丸っていうのがあるんですけど、これのコーラスが、なんか、すごいんだよね。
風が呼んでいる、雲が呼んでいる、ライオン、ライオン、ライオン丸。行こう冒険の旅、
ここはエコーですね、
行こう恐れはしない、来たぞテンダーン、ロケットロケット変身だ、見たぞ強いぞライオン飛行機に、
この辺すごくね
君は知っている、みんな知っている、ライオンライオンライオン丸、行こう変身の旅、行こう地の果てまでも、
これがこれすごいよね、うん、でいずれライオン丸の時に俺言うと思うけど、いろいろと、うん、いやこういうコーラスワークっていうところを、うんうんうん、実際こう聞いていただきたいなっていうところで、はいはい、ようやくエンディングね、はい、爆発五郎のエンディングまだ聞いてなかったでしょ、はい、うん、これ涙は友達っていうんだけども、うん、やはり、作曲が和田昌司、うん、歌っているのがザ・ワンダース、これがね、はい、
あ
全然違う全然違う曲、
急に金曜日の深夜とかになっちゃいました
すごい曲がかかっちゃった、涙は友達っていう曲なんだけど全然違う曲じゃないこれのコーラスとかもね、やっぱすごいんだよね、さすがだなって、これを70年代にこうやった、70年代の初頭だね、うんうんうん、やったっていうのをちょっとじっくり聞いていただきたいと思います、
はい、寝転んで届かぬ空を見上げれば、思わず涙が滲むのさ、涙だって涙だって僕の僕の僕の僕の心の友達さ、静か
てるでしょ、うん、コーラス、そしてギター、ね、アコギ、
このガットがね、
このギターすごいでしょ、すごい、ね、これ2番、2番、
いろんな夢が湧いてくる、その夢を君の心に届けてみたい、届けてみたい、僕ら僕ら僕ら僕ら二人は、
いや、たまらないですね。
これやばくないですか。
これやばいですね、うん、いや。ギターもやばいし、
ギターもやばい、
ハーモニーがさ、ここまでいろいろセブン聞いてきてさ、はいはいはい、ね、うん、でいいユダナ聞いてきて、はいはい、でライオンマール聞いてきて、うん、でもう一度爆発頃のこのエンディングに戻ると、はい、どれだけこのね、うん、ハーモニーの奥深さというのが素晴らしかったかがわかる ね、うん、
いやいやいや、
これをスコアでかけちゃうってさ。これね、やれちゃうところ、普通アニメのエンディングテーマ だ、ね、だっていうだけで終わらせられないんだよね。うん、この登っていく感じがすごいよね。
僕の心の友達さ、
フラメンコギターみたいな。
でもこの構成がすごい不思議ですよね。
そうだね、メジャーになったりとかね。でもやっぱりグループサウンズだね。
まあまあそうです、
ね、延長線としてはね、
うん、サウンドはグループサウンズなんだけど、
そうだ、ね、うん、
こう演歌調の、
そうだ、演歌調になってる感じだね。
ポップスになってたりとか、そうそうそう、それはすげえなと、
うん、でこのまま何事もなかったようにフェードアウトするんだこれ。
フェードアウト
ということでね、
はい、
いや今日はだからやっぱ奥深いですこれ、
うん、
ね、
いやこれは勉強になりました、
うん、今日は70年に放映されてわずか5ヶ月で、うん、終了したという爆発五郎、これを引き合いにですね、
はい、
コーラス、うん、ね、そしてアレンジ、うん、いろんなところをこう探ってみたというわけでございます、
はい、
うん、やっぱこの師弟対決がタッグをゆくゆくは組むことになったりだとか、うん、その辺の構図もちょっと面白いなとか思うんだよね、
はい、
はい、以上タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 お届けいたしました。
涙だって涙だって僕の僕の僕の僕の心の友達さ。